新春スペシャルトーク、京都から未来を開く、文化力×産業創造。文化庁長官戸倉俊一氏、京都商工会議所会頭、公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構理事長、株式会社堀場製作所代表取締役会長兼グループ CEO 堀場敦史氏、京都府知事西脇貴俊。今回は文化庁長官戸倉俊一氏と京都商工会議所会頭であり株式会社堀場製作所代表取締役会長兼グループ CEO の堀場敦史氏を迎え、京都に息づく文化の力と産業創造の可能性について語り合いました。大阪・関西万博を振り返って、西脇、お二方と共に京都の未来を語るにあたって、まずは岸方を振り返りたいと思います。昨年は何と言っても、大阪関西万博に沸いた1年でしたね。戸倉、盛り上がりましたね。私も今回の万博には 7、8 回行きましたが、70年万博の勢いとは違った貫禄を感じました。関西パビリオンの京都ゾーン一座京都も素晴らしかった。もっとスペースが広くても良かったくらいです。西脇、京瓦タイルで統一したゾーンを設け、文化、食、産業、環境、命、観光の6つの分野をほぼ毎週入れ替えながら、展示だけでなく実演や体験イベントを実施しました。自治体や大学、伝統産業からスタートアップまで100を超える企業・団体が出展し、オール京都で魅力を発信できたことは大きな成果です。堀場、京都商工会議所が支援するスタートアップ企業5社も出展し、社会課題解決のための製品やサービスを展示しました。官民が連携してこの一大イベントを成功させたことは、関西全体の一体感を醸成する上でも非常に良かったと思います。写真が2枚あります。1枚目、大阪・関西万博の関西パビリオン内に出展した京都ゾーンは、一座建立のコンセプトのもと、京都の多彩な魅力を発信。多目的エリアと合わせて、会期中、約53万人の来場者が訪れた。2枚目、京都ゾーンでの展示の一例。オープニングとして、いけばなの展示や定茶体験を通して、一座建立を体感いただいた。写真終わり。西脇、この万博は、京都のポテンシャルを広く世界へ発信する好機でもあったんです。府では、行政や経済界、関係団体の長、有識者などで構成される、大阪・関西万博京都推進委員会を設置し、万博開催前から府内すべての市町村でアクションプランを展開しました。中でもフラッグシップアクションとして開催した京都まるごとお茶の博覧会や京阪那万博2025では、お二方にもご尽力いただきましたね。戸倉、京都まるごとお茶の博覧会では、プレオープニングに参加させていただきました。会場となった北野天満宮は、かつて豊臣秀吉が身分を問わず茶碗一つで誰でも参加できる茶会、北野大茶の湯を開いた場所。茶の湯の精神である、おもてなしの心が日本文化を支えてきたことを思うと、感慨深いものがありましたね。西脇、ええ、その後も府内各地でお茶にまつわる多様な文化に触れるイベントを展開し、グランドフィナーレでは再び北野の地で 438年ぶりの大茶会を催しました。一服のお茶による文化の広がりを多くの方々に感じていただける機会になったのではないかと思います。写真があります。北野天満宮でのプレオープニングイベント、令和6年11月を皮切りに、府内各地でお茶のさまざまな魅力を発信した京都まるごとお茶の博覧会。写真終わり。堀場京阪奈万博2025では、遠隔操作ロボットのパレードや新技術を体験できるスタートアップフェス、通常非公開の研究施設のツアーなどを開催しました。また京阪奈万博 in 夢洲と題して、万博会場でもワークショップや体験展示などを実施し、京都企業の力を世界へアピールできたのではないかと思います。西脇、各会場とも大変好評でしたね。京阪奈学研都市は万博終了後に、その成果の受け皿となるポスト万博シティにも位置づけられていて、期待も大きいですから。堀場、そうなんです。大学や研究機関などが集まる地の集積地として、万博のレガシーを継承し、答えのない社会課題に答えを見出す。そんな文化をこの地に根付かせたいと思っています。写真があります。ロボットアバター ICT、ウェルビーイング、スタートアップ、サイエンス&アートのフェスティバルを中心に多彩なイベントを開催した京阪奈万博2025。写真終わり。文化庁の京都移転で見えてきたもの。西脇、明治維新後初めての中央省庁移転となった文化庁の京都移転から、早いもので間もなく3年が経ちます。千年の都京都で新たな文化政策を作り上げることは、日本全体の地方創生推進につながる。さらに京都から世界へ文化を発信することが、国際的に日本のプレゼンス、存在感を高めることにもなると考えています。徳良、今回の移転では私を含め7割ほどの職員が京都に移住したのですが、みんな異口同音に言うのが、京都の生活の匂いを感じながら暮らし、京都という現場から文化行政をするのと、霞が関の気丈でするのとでは全く違うということです。これは非常に大きな意義だと思いますね。堀場、企業として海外展開をする際にも、現場主義は非常に重要です。日本の文化の原点ともいえる京都に文化庁が移転されたことは、自然な流れだったのでしょうね。徳良、ええ、移転にあたっては、静観財、そして茶道や華道をはじめ、京都の文化を守り継がれている各分野の方からも、熱いエールをいただきました。同年に食文化推進本部と文化観光推進本部を新設しましたが、特に食文化の進展は目覚ましかったですね。西脇、そうですね。ふとしても昨年開催した京都食の博覧会などを通じて、和菓子や出汁、松花堂弁当など京都の伝統的な食文化の魅力を世界へ発信してきました。移転を契機として文化の定義が広がったようにも思います。写真があります。京都移転から3年目となった文化庁は、府庁に隣接して立つ。写真終わり。攻めの文化と発見される文化。西脇、移転後の新たな取り組みの中で特にインパクトが大きかったものの一つが、昨年初めて開催した国内最大規模の国際音楽賞、ミュージックアワードジャパン2025の授賞式です。 徳良長官には旗振り役として、日本の音楽文化の PR にご尽力いただきました。写真があります。国内最大規模の国際音楽賞として新設されたミュージックアワードジャパンの授賞式を令和7年5月ロームシアター京都で開催。写真終わり。徳良、世界とつながり音楽の未来を灯すというコンセプトのもと、ソーシャルネットワークを使って全世界へ同時配信しました。国内の大きな反響が世界へ広がり、再生数も増加したとのことで、記念すべき第1回目として大成功と言ってよいと思います。西脇、そうですね。音楽だけでなく、アニメやゲーム、映画など、京都初のコンテンツ産業が秘める可能性は計り知れません。徳良、そして日本は今や世界有数のコンテンツ産業国になりました。これらは日本を世界に売り込むための攻めの文化です。一方で、先ほど少し触れた食文化や茶道や華道などの伝統文化、伝統的な建築や祭りなど、京都が世界に誇る有形無形の文化財は、発見される文化だと言えます。何度訪れても底が見えない奥深さがある。西脇、その奥深さは何かというと、平安の昔から連綿と都を支えてきた地域文化の重層性なんです。それを、海の京都、森の京都、お茶の京都、竹の里お得にという地域ブランドとして展開していますが、私自身も訪れるたびに新たな発見があり、興味が尽きません。堀場、徳良長官の言葉を借りると、京都は発見される文化が府内各地に点在しています。このバランスの良さ、総合力の高さも京都の大きな魅力なんでしょうね。京都の文化に息づく革新へのトリガー。西脇、千年を超える文化の蓄積が今も生活に根付いていることこそが京都の強みですが、実は昔のままの形で残っているものは多くはなく、革新を繰り返したからこそ伝統として続いてきた。そして近年は伝統産業の技術をベースにしたスタートアップ企業なども数多く誕生しています。堀場、そうですね。京都商工会議所では、京都経済の未来を担う若手起業家やスタートアップ企業の支援にも取り組んでいます。しかし、大きく飛躍するスタートアップは一握りであり、その過程で失敗はつきもの。失敗を許容し、挑戦を促す土壌も必要です。伝統工芸をはじめとして、京都には優れたシーズ、種が本当にたくさんある。それらを生かして、本間門を育てていくことが大切ですね。西脇、その仕組みづくりの一つとして、国内最大規模のスタートアップカンファレンス IVS を京都に誘致しました。これは、起業家や研究者などが集まって、イノベーションやビジネスチャンスを創出する場で、2023年から3年続けて京都で開催しています。写真があります。国内最大級のスタートアップカンファレンスIVS を3年連続で京都に誘致。昨年の来場者は約1万3000人と過去最多に。写真終わり。昨年は世界的な業務効率化ツール、ノーションの CEO であるアイヴァン氏とトークセッションをしたのですが、彼は京都に住んだことがあるそうで、その時に木工や陶芸職人の仕事ぶりに感銘を受けたことが自身の突破口になったと語っていました。徳良、伝統工芸にはすべてのビジネスに通じるヒントがたくさんあるんですよね。西脇、そうなんです。 職人さんから学んだ常に使う人の気持ちを考える精神がその後の成功につながった。だから京都は恩人だと話してくれて私も嬉しくなりました。徳良、作詞家の故阿久悠さんともよく話していたのは、高度経済成長期以降の日本の歴史を振り返ると、落とし物がたくさんあるということです。経済大国になった今、日本人は何を失ってきたのかを改めて考える必要があるのではないかとも。しかし、京都は違います。これだけインバウンドが増え、観光産業が盛んになる中でも、生活の基盤となる文化を決して失っていませんから。西脇、急須でお茶を入れたり、打ち水や門掃きをしたり、といった習慣が、今も京都では自然に続いているのがその典型ですね。徳良、そう、有形無形の伝統文化だけでなく、人間関係や生活そのものの中に、日本の心が根付いている。私自身、京都で暮らしたこの3年間で、自分が何を忘れてきたかに気づくことができたように思います。堀場、私も仕事で全国へ行きますが、京都へ帰ってくると、時計がゆっくり動き出すような感覚を抱くんです。一方で、日本では未だ明治維新が終わっていないとも感じています。世界に誇るべき文化が多数あるにもかかわらず、とにかく舶来品が上等という感覚から脱しきれていない。そこから脱却し、本来の日本の力を取り戻すトリガーになるのが京都の文化だと思います。メイドイン京都に誇りを。西脇、京都には43の大学、短期大学が集積し、約17万人の学生が府内で学んでいます。そして、先ほど堀場会頭にお話しいただいた、京阪な学研都市には、大学などを含めて160の研究施設と約1万2000人の研究者を要しており、脳科学や ICT、情報通信技術をはじめ、多様な分野で世界を牽引するような研究が行われている。こうした環境も京都の強みの一つと言えます。堀場、昔から京都は産業とアカデミアの距離が近いんですよね。世界と競争できる力をつけるためには、この強みである関係性をより親密にしていく必要がある。だからこそ、産学連携を推進し、京都経済の発展に不可欠な若者たちの育成に取り組んでいます。徳良、ものづくりの中心が若い世代へ移り始め、新たなアイデアが生まれているのは大変素晴らしいことですね。京都で連綿と受け継がれた英知と技の遺伝子を継承しつつ、クリエイティビティを発揮していくこと、ここに、京都の産業がさらに発展していく可能性があると思います。西脇、千年の都が育んできた文化は、京都の未来を作る土壌でもあります。その土壌があったからこそ、伝統の職人技と最先端の技術が共存進化してきた。京都の伝統産業を背景に育った世界企業の多くが、今も京都に本社を置いているのは、世界に京都のブランドが通用するからなんですね。堀場、おっしゃるように、京都では伝統を継承しながら、心を込めて良いものを追求する意識が非常に高いんです。そして、真似しいは格好悪いという風土があって、オリジナリティを大事にする。だからこそ世界で認められる製品を生み出すことができるんですね。最近ビジネスの現場でよく聞くのは、メイドインジャパンというとねぎられるけれど、メイドイン京都というとねぎられないと、笑い。徳良、それは面白い。 京都というブランド自体が付加価値なんですね。西脇、そうしたブランド価値も根底に京都の文化があってこそ、京都の価値を輝かせ続けていくためにも、私たちは文化を磨き続けていかねばなりません。京都の未来に向けて、西脇、お二方のお話を伺い、産業や教育、生活など、京都に息づくあらゆる文化の魅力と可能性を再認識することができました。本日の結びに、府民の皆様へのメッセージをお聞かせいただけますか。徳良、次々に新たな技術や産業が生まれてくる時代だからこそ、時代に流されない千年の都、京都の文化の重みや、府民の皆さんのメンタリティがより高い価値を放ち続けます。ソーシャルネットワークの普及によって、京都の魅力がどんどん発見され、インバウンドも増えていますが、これからも変わらぬ懐の深さで受け入れつつ、この豊かな生活文化を守っていただきたいと思います。堀場、私自身、小学生の頃に京都のことを勉強しましたが、今は日本や京都の文化を学ぶ機会が相対的に少なくなっていると感じています。自分の郷土を深く知り、そこにプライドを持つことは非常に大切。京都には身近に本間門の技術や商品があるので、この環境を生かして果敢にチャレンジしていきましょう。西脇、これまで文化を常に磨き、産業の創造に結びつけてきた京都の営みそのものが、京都の歴史であり、京都の魅力の源泉です。これからも共に身近な暮らしに息づく文化を磨き上げ、柔軟な発想で新たな産業を創造し、未来への進化を続けてまいりましょう。プロフィール。文化庁長官、徳良俊一氏。外交官の父のもと、東京都に生まれる。4歳からバイオリンを始め、ドイツで基本的な音楽教育を受ける。大学在学中に作曲家としてデビュー。ピンクレディーなど多数の歌手の曲を手掛け、あまたの音楽賞に輝いた。1100曲を超えるヒット曲を世に出す一方、海外でも映画やミュージカルなど幅広い分野で活躍。2021年、文化庁長官に就任。旧、座右の銘は？A、我以外、皆我が師なり。旧、子供の頃の夢は？ A、野球選手。旧、府内のお気に入りスポットは？ A、京都御所。旧、好きな食べ物は？ A、カツ丼。旧、ストレス解消にはこれ。A、愛犬、プリンセスちゃんと遊ぶこと。京都商工会議所回答、公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構理事長、株式会社堀場製作所代表取締役会長兼グループ CEO 堀場敦史氏。ベンチャー企業の先駆け、堀場製作所創業者堀場正雄の長男として京都市に生まれる。幼少期は工場兼自宅で社員らと家族のように過ごし、大学卒業後、米国のオルソン堀場社に入社。1992年に株式会社堀場製作所代表取締役社長に就任し、同社の町工場的な良さを残しながら世界的な開発型企業に成長させた。2025年、京都商工会議所会頭に就任。旧、座右の銘は？ A、オープン&フェア。旧、子供の頃の夢は？ A、市電の運転手。旧、 府内のお気に入りスポットは A 天の橋立 9 好きな食べ物は A チキングラタン9ストレス解消にはこれ A ヨットクルージング京都府知事西脇貴俊雑穀卸業土産物店を営む両親のもと、下京区で生まれ育つ。中学高校時代は野球部に所属し、サードとピッチャーを務めた。1979年、建設省、現国土交通省に入省。2016年より復興庁事務次官。2018年、51代の京都府知事に就任し、現在2期目。子育て環境日本一を掲げ、すべての人が暮らしやすい京都の実現を目指す。9、座右の銘は A、雲外蒼天。9、子供の頃の夢は A、野球選手。中学高校時代は野球部でした。9、府内のお気に入りスポットは A 木舟9好きな食べ物は A そば9ストレス解消にはこれ A ジョギングフルマラソンは4時間前後で走ります